も入っちゃいますね。
録画用も両方撮ってますね。
大丈夫ですね。
あ、じゃあ。
もう今。
3年前でしたね。
3年前。
はい。例えば働きは
状況
ですね。
はい。
これで今回はここまでいるか、特別コンディションまで出てないですよね。
はい。
いつも言わないで。
じゃあ次の紹介。
いいじ
ゃあ最初は皆さんこんにちは、ジャーナリストの岩上康美です。本日は熊取町でよろしいですか、
ね、そうです。
熊取町、大阪府の南部にある熊取町にある京大の原子炉実験場という施設にお邪魔しております。こちらで小出博之先生、小出博之助教にこれからインタビューをしたいと思います。先生よろしくお願いします。
どうも
お忙しいところありがとうございました。
はい、
大変いっぱい資料
が並んでいる部屋で、
いや本当に、はい、お忙しいところ本当はよろしくお願いいたします。大変、深刻なですね事故が島第一原発で起こりました。西日本では日常を取り戻した感があるようですけれども、ね、はい、東日本では未だにですね、日常生活を取り戻せない、厳しい事態の中にあります。
はい、
放射能の影響性がですね、拡大してきた。そのことが、まあ、例えば厚生労働省も活性ないわけですから、どこどこの水が汚染された、こういう数値の要素が検出された、あるいはセシウムが出た、水に関しても、それから刃物の野菜に関しても、昨日では常に食肉からも検出されました。どういうふうにこれから暮らしていったらいいのか、一体放射能の汚染被害というのはどのぐらい拡大するのか、またその放射能の汚染というものはどれだけ人体に影響があり健康被害が出やすいのか、こうしたこともですね改めて、理解しなきゃいけない。ところが他方でですね、メディアの報道の仕方に非常に大きな疑念とか不信感も広がっています。それも先生ご存知のとおりだと思うんですけれども、まあ、我々はですね、またそのマスのメディアとは違う立場で、企業のスポンサーを受けない、市民から支えられる立場でですね、まあ、報道しているので、思い切って、本当の事態の深刻さというものを国や、あるいはその大口スポンサーである電力会社の思惑を気にすることなくですね、それに影響を受けることなく伝えていきたいと。
ありがとうございます。
はい。そして、まあ、今、東京電力の会見とですね、
はい、
本院の会見が連日、もう24時間体制で続いているんですけれども、
はい、
24時間交代で張り込みながらですね、真ん中にパッと会見やられることもあるんですけれども、それを全部ですね、ユーストリームで中継し続けています。
そうですか。
はい、
お疲れ様です。
はい、ですから、まあ、出ていない、一部の報道、こう発表があったけれども、報じられていないなどということが、時々起こるんですけれども、 そうしたことがないように、徹底的にこう報じ続けようと思ってます。
ありがとうございます。
はい、なので、忌憚ないんですね、原子力政策、国の原子力政策、あるいは電力会社の方針というものにおもねることのない、発言されている小泉先生に、改めて、お話を伺いたいと思って、今日はこちらになりました。はい、もう率直にお聞きしたいんですけれどもね、小出先生は1968年にこちらの方に大学に入ったんでしょうか。
違います。
教壇からスタート
です。68年に私は東北大学工学部原子核工学科というところに入学しました。
あ、なるほど、
はい。
で、エネルギーの問題、それから原子力というものに身を捧げたというふうに、いろんなところでお書きになったり発言されているようですけれども、はい、だけれどもその原子力を研究しその、利用を推進する、立場のお一人でありながら原子力というのは無理なんだと、これはもう原子力発電というのはやめた方がいいということをご発言されている、
はい。
この理由って言いますかね、これは、いろんな理由があるからだと思いますけれども、これを順々にお聞きしたいんですけれども、
はい、
結論として無理だとお考えになった、そういう確信を深められたのは何がきっかけだったんでしょう。
私は原子力発電をどうしてもやりたいと思って原子核工学科という学問の場を選んだわけです。で、大学は今聞いていただいたように東北大学という大学に行きました。はい、東北大学というのは宮城県仙台市という、かなり大きな、町、きれいな町、私が行った頃はきれいな町でした。そこにありまして、
ね、
はい、原子力の勉強を始めたのですが、当時宮城県では女川町という牡鹿半島の付け根にある町に原子力発電所を建設するという動きが出てきていました。で、私は原子力発電所というのは素晴らしいものだと思っていたわけですし、宮城県で一番電気を使うのは仙台市なわけで、電気を一番たくさん使うところに原子力発電所を建てればいいだろうと思ったのです。で、しかし東北電力は仙台市には原子力発電所を建てないで女川町に建てようとしていたわけですね。私は何でなんだろうかと疑問を持ちました。本当にそのいいものであって安全であるなら仙台に建てるはずなのに、どうして70キロ、80キロも離れた女川というところにわざわざ建てるかという疑問が湧きまして、その答えを探し求めました。今になってみればもう当たり前のことなのですが、原子力発電所というものは都会には引き受けられない危険を抱えている。だから都会には決して原子力発電所は建てないで、いわゆる過疎地というようなところに建てて長い送電線を引いて電気を都会に送るということを、やるということに気がついたわけですね。で、そうであるともう私の結論は簡単でして、そのようなものは認められないと。都会で必要な電気を危険も含めて都会が引き受けるというならばいいと思います。しかし都会は危険を引き受けたくないから、電気だけもらって危険は過疎地に押し付けるというような、そういうことは私の生きる原則からして到底認められないということになりまして、原子力発電を廃絶させようと思うようになりました。
何年頃のことですか。
1970年の秋のことです。
70年と言いますと、日本に、確か原発がですね、
3基しかありません。
3基だったんですね、
はい、私がその大学に入った時には1基しかなかったのです。1966年に東海の1号炉というのが動きまして、さあこれから原子力だというそういう時代だったんですね。私もてっきりそう思って、原子核工学科に行ったわけで、その後70年になりまして、敦賀、それから美浜という発電所が、できていきました。ちょうどその頃に私は原子力の夢に燃えて、 て、そしてそれが間違いだってだったということに気がついて、180度自分の生き方を転換させたわけです。
その後でもずっとこう研究をこう続けてもらって、
はい、まあ、その後大学院まで東北大学にいまして、74年からここに来て、もうすでに36年37年になりますかね、ここにここで、仕事をしています。
はい、はい、ということはそのこちらにでなんとか安全な原子力あるいは安全な原子力の開発ができるかということを研究されていたのか、それとも原子炉する自体はいかに危険かということの研究に中心になっていたのか。
むしろ今岩上さんがおっしゃった後者です。原子力というものがどのような危険を内包しているものかということを明らかにするための仕事を続けてきました。
それはこの世界ではやっぱり珍しいとになるわけですよね。
ただ
危険性の研究というのはあるんでしょうけれども、学問のテーマとして。
はい。はい、ここの原子炉実験所という、まあ、職場のことを少しお話した方がいいと思うのですが、はい、原子炉実験所というと、何か皆さんは原子力発電を推進するための研究所だと思われるんですね。はいはい、しかし、全く違うのです。はい。もともと大学というところはファンダメンタルな学問をするところです。で物理学であるとか、化学であるとか、生物学であるとか、医学であるとか、でそれぞれの学問分野の中に、中性子という素粒子を使いたいという学問分野があります。そういう学問分野にいる研究者たちが集まりまして、どうすれば中性子が使えるかと考えました。その結論は非常に単純で、原子炉を作ってしまえば、中性子が山ほど出てくるので、原子炉を作ろうと。で原子炉の周りで自分たちのやりたい仕事をしようということで、この原子炉実験所ができたのです。ですから、もともとその原子炉そのものは、目的ではなくて、むしろ道具なのです。でその道具を作って、その周りで自分たちが実験研究をするということで、原子炉実験所というものができているわけです。
なるほど。
でこの実験所には約200人の所員がいて、そのうち80人が、まあ、いわゆる教育職という教員です。でただその教員はほとんどは物理学をやっていたり、化学をやっていたり、生物学をやっていたり、医学をやっていたりというそういう人たちなので、原子力のことはほとんど何も知らないと言ってもいいくらいの人たちなんです。ただ私のように原子力に興味を持っている者もいるわけで、その中では私は原子力を廃絶させたいと、そのための仕事をしているわけですし、未だに原子力をやりたいと思っている人たちで原子力の旗を振っている教員もいるという、そういう状態になっています。ただその聞いていただいたように、もともと原子力を推進するための職場ではありませんので、私のように原子力はやめろという発言をする、そのこと自身は特に咎められることはありません。
そうですか。
私がその学問的に嘘を言ったりしたらもちろんいけませんけれども、そうでない限りは問題ありません。
圧力がかかるというようなことはないんですか。
京都大学ですから、まあ、昔は文部省、今は文部科学省の傘下なわけで、お金ももちろんそういうところからもらっているわけですから、実験所という、まあ、組織としてはお国に立てつくというのはやはり好ましくないという、そういう思惑があるでしょうし、私はやっぱり邪魔だと思っている人もいるとは思いますけれども、直接的な圧力というようなものはありません。
そうですか。
はい、
基礎的な研究、つまり中性子、素粒子、そうした物質の微細な成り立ちみたいなものを研究するということが本来の目的なんですね。
そうです。まあ、物理学的な目的もあるし、中性子を使って化学的な研究をする人たちもいるし、はい、生物影響を研究する人もいるという。
なるほど。湯川さんや友永さんや、そういった先人を発出してきた兄弟の、まあ、その伝統を受け継いで。
そうですね。湯川さんや友永さんはでもむしろ理論物理学ですから、このように実験物理、こっちはむしろ実験物理に近い方なんですね。ですからあまり直接には関係ありませんが、でもまあ学問という中では、非常にファンダメンタルなことをやるというのが、まあ、ここでも通底しているわけですね。
はい、わかりました。どうして原子力は原子力発電という システムはですねダメなのか、今まで先生がおっしゃってこられたダメな理由といいますかね、危険でダメである理由、それは効率性の問題もあるでしょうし、それから一旦事故が起こったら大変取り返しのつかない被害が生まれるというお話もあるでしょう、いろいろある、いろんな角度があると思うんですけど、その一つずつちょっと噛み砕いてですね、
はい、
お話し願いないでしょうか。
わ、は
い、
かりました、
はい、
一番の基礎というのは、うん、原子力発電というのはウランを燃やすと、
はい、
いうことにあるわけですね、
はい、
ウランをでは燃やしたら何ができるかというと、核分裂生成物というものができます、
はいはい、
それは、まあ、いわゆる放射性物質、うん、で普通の皆さんは死の灰というものですけれども、それを生まずに発電することはできないという、うん、そういう機械、
必ず生まれてしまう、
必ず生まれてしまう、はい、ウランを核分裂させれば核分裂生成物ができる、もう避けようがない
のです。それは今話題になっている要素とか、はい、あるいはセシウムとか、はい、プルトニウムとかそういったものも含まれる、
はい、プルトニウムはちょっと核分裂生成物ではないのですけれども、ね、放射化生成物と呼んでいる一群の、放射性核種物の一つですが、
はい、
いずれにしても原子力発電をやろうとする限り、何百種類もの放射性核種を生み出さずにはいられないという、そういう技術なのです。でその上で問題なのは、生み出す放射能がとてつもなく膨大だということなんです、皆さんは広島長崎という原爆をもちろんご存知と思いますが、例えば広島の原爆、1945年の8月の6日に落とされたわけですが、その原爆が炸裂した時に燃えたウランの重量は 800g ですから、手でこうやって持てるぐらいのウランが燃えて、それで広島の町はなくなってしまったわけですね、
うん、
では原子力発電という装置ではどのくらいのウランを燃やすのかというと、今日標準になっているのは100万キロワットという、まあ、大きさなんですが、その100万キロワットの原子力発電所が1日動くと3キログラムのウランを燃やします、うん、核分です、
はい、
つまり広島で核分裂したウランの約3倍から4倍というようなウランを核分裂させながら電気を起こすという、そういう装置なんですね。ですから、もう一歩踏み込んで言えば、3キログラムの核分裂生成物、いわゆる死の灰を毎日毎日作りながら動くという、そういう機械なんです。で、もし1年も動いてしまえば、広島原爆の優に1000発分というような死の灰を自分の体の中に溜め込むと、そういう機械なんですね。
それは原子炉内に溜め込んで、
そうです、原子炉の中にどんどんどんどん溜め込んでいっているわけです、うん、でそれが毎日でも環境に出てくるようなことになれば、うん、とてつもないことになるということはもうみんな知っていたわけです、うん、だからこそ原子力発電所というのは都会に建てない、そういうことにしてきたわけですね。
なるほど、
はい、
これ今原発は全国で54基
です。
54基、
はい、
54基あって、その54基が、約このみんな同じサイズ100万キロワット、
はい、まあ、ちっちゃいのもあるし大きいのもありますけれども、まあ、基本的に言えば100万キロワットに近いと思って結構です。
ということは、
はい、
それがかける54あるわけですね。1000発分かける54。
そうです。
で、5万4000発。
前、はい、正確に言うと4万8000発分程度ですけれども、まあ、5万発と一言で思っていただければ結構です。
5万発分。
毎年毎年広島原爆が生み出した核分裂生成物の5万発分を生み出すというのが原子力発電。
それが10年たち、20年たちといけば50万、100万発という。
すでに日本では1966年に東海1号炉という原子力発電所が動き始めて、すでに45年でしょうか、経っているわけですけれども、その45年の歴史の中で、一体どれだけの核分裂生成物を生んできたのかというと、広島原爆の120万発分です。
そしてこの原発を続ける限り、これは、まあ、より降り積もっていくというか、まあ、
毎年5万発分ぐらいずつ増えていくわけですね。
増えていく、
はい、
でここで問題になるのは、じゃあその死の灰というのは処理できるじゃないか、廃棄物として処理していく方法があるんだ、いや必ずあるはずだという楽観なんですけれども、ちょっと教えてください。今回のですね、福島原発でも使用済み核燃料棒というものがある、そしてその使用済みなのにもかかわらず、それは核崩壊熱という熱を帯びていて、冷却水が少し足りなくなるだけで大変の大騒ぎになってしまう、放射能も出している、これらなぜ使用済みなのに熱を帯び、そして冷却し続けなければいけないのか、でこれがこういう使用済み核燃料棒が福島第一原発で4500本以上あると言われています。これらはガラス抗体という何か方法があって、どこかにしまって捨てることが可能だというふうにも聞いていますけど、安全に処理することができるんだというふうに聞いていますけど、本当に安全な処理技術というのはあるのか、このすみません死の灰と核燃使用済み核燃料棒の話、このあたりをちょっと解説してほしいです。
はい、原子炉というのはウランを核分裂させてエネルギーを取り出す装置だと、私はまあ先ほども聞いていただいたわけですけれども、もう少し細かく言いますと、100万キロワットと呼ばれている原子力発電所、今日では標準になりましたけれども、その100万キロワットというのは何かというと、電気になっているのが100万キロという意味です。では原子炉の炉心の中で出ている熱はどれだけの熱があるかというと、300万キロワット分あるんです。
はい、
はい、300万キロワット分ある熱のうちの3分の1だけが電気になる、うん、残りのじゃあ3分の2はどうするかというと、実は海に捨てるしかない、うん、捨てるというのは海を温めるということですけれども、まあ、実に馬鹿げた装置なわけですね。非効率で環境を破壊する装置、それだけとっても私は原子力発電なんてやってはいけないと思いますけれども、うん、でもいずれにしてもそういう装置なのです。
蒸気で、を作る、まあ、要するにお湯を沸かして、
そうです、
蒸気でタービンを回して、そして発電する
という、そうです、
要するに蒸気機関と、
まあ、そうなんです。ですから200年前にジェームス・ワットたちが発明をした蒸気機関の技術が未だに使っているということで、うん、まあ、少しずつ確かに効率は上がってきましたけれども、うん、熱効率というのが未だに 33% しかない、つまりそれだけしか、うん、電気に使えないで、残りの 66% あるいは 67% は捨てるしかないという、そういうバカげた装置。
捨てているというのは、つまりその温水を捨てているということ
ですね。そうです、海水を発電所の中に引き込みまして、うんうん、その海水を温めてまた海へ戻すということをやっているわけですが、どのくらいの量かというと、1秒間に70トンの海水を引き込んで、その海水の温度を7度上げるということをやっているわけです。1秒間に70トンって皆さん想像できますか？
ちょっとわからないんですけど。
そうですよね。
河川と何か比較すると、
東京には荒川とか多摩川とかいう河川がありますが、はい、荒川や多摩川は多分1秒間に30トンとか40トン程度だと思います。関西一の、大河は淀川です。琵琶湖から流れ落ちてきて、流域のあちこちの川を集めて流れ出るわけですけれども、その巨大な淀川でも、確か1秒間に150トンぐらいしか流量がありません。で、日本全国で言っても、1秒間に70トンを超えるような大河は30もありません。はい、もう日本で屈指の大河になるというぐらいの川が、原子力発電所が一つできると、その敷地に忽然と現れて、その川の温度は7度上がっている。7度の温度上昇というのがどのくらいかというのは、これは皆さん多分分かっていただけると思うけれども、皆さんが毎日入る風呂、その、まあ、ぬるめの風呂が好きな方もいるだろうし、厚めの風呂が好きな方もいるだろうけれども、その温度を7度上げて風呂に入れるかといったら決して入れないと思います。だからとてつもない温度上昇なわけで、そんなことをすれば、海はもちろん生き物がいるわけですね。風呂に入るためにその海にいるわけではなくて、そこで生活するという生き物たちがそこにいるわけですけれども、そこに7度も上がった川が流れてきたら、 その生き物たちは生きられなくなるわけです。代わりに今度は暖かい環境が好きな生き物が来るからいいじゃないかという、そういう意見もあるかもしれませんが、少なくともそこの生態系は破壊されるということになる。
これはひょっとしたらこの日本近海は随分温度が上がってる
あるんです
ということを言われてますよね。
世界平均の海洋の温度上昇に比べると何倍も高いスピードで温度が上昇しています、はい、日本近海は。
これはその原発 の, その設置とそれによって排水される温排水、これによる日本近海の温度上昇と の, この実証的な関係とか、まあ、それの研究とかいうものはあるんでしょうか。
厳密に、立証はされていません。ただし今日日本にある原子力54基の原子力発電所が1年間にどれだけの温排水を出
す、こういう言い方なんです。まあ、ほとんどちょっと先生あれとてもじゃないけどまあうなずけないと言いますかね、同意できないような説明だろうと思うんですけど、これでもですね、先生の立場からちょっとコメントしていただきたいですね。
プルトニウムも含めて、放射性物質というものは、あらゆる意味で人体に危険、まあ、人体だけじゃない、生命体に対して危険ですから、環境に影響がないとかですね、危険がないとか、そんなようなことは一切誤りです。はい、ですから、プルトニウムが環境に検出されたということは、その危険があるということです。ただし、ですけれども、先日検出されたプルトニウムの汚染度合いというのは大変少ないものです。はい、ですから、今現在膨大な量のプルトニウム以外の放射性核種が原子炉になったら吹き出してきて環境に、まあ、流れていってしまっているわけですね。ヨウ素とかセシウムとかテルルとか、まあ、最近はバリウムランタンというのもありますし、セリウムというのもありますけども、要するに出てきてしまっているわけです。でそれがもうあまりにも膨大ですので、プルトニウムが仮に出たと言ったとしても、うん、その危険度は大したものではありません。
なるほど。
要するに比較の問題です。
比較で言う
か、はい、ですからプルトニウムが出て大変だ大変だ、危険がものすごいというように言うのであればそれは誤りです。うん、ただプルトニウムが出たということは、さっきも聞いていただいたように原子炉のウランのフェーズとか溶けたということの証拠になりますので、うん、その意味でものすごい重要な事
件です。はい、このペレットが溶けたということは、この後どういうシナリオが予想され
ますか。私が一番心配していることは、原子炉が溶け落ちるということなのです、うん、原子炉、まあ、炉心といっている部分ですけれども、燃料ペレットですね、言ってみれば、
はい、
それが今私溶けたと言ったわけですけれども、はい、溶けたのはまだごく一部だろうと思っているのです、うんうん、その溶けた部分が大量に溶けるようになると、うん、塊になって落下していくと、うんうん、それを私たちはメルトダウンと言ってるんですね、うん、でそういうような状況になると、最悪の場合に水蒸気爆発という爆発を起こします、うん、その水蒸気爆発がもし起きてしまうと原子炉圧力容器という圧力釜が破壊されると思います、うん、その圧力釜が破壊されてしまうと、格納容器というのは比較的ペラペラな容器ですので、それも壊れると。そうすると放射能を閉じ込める全ての防壁がその時に失われる。そうなると今だって大変な放射能が出てきているわけですけれども、それに比べて桁違いの放射能が表に出てくるということになると思っているわけです。ですから私はそれを破局的な事態だと言ってるわけですけれども、その破局的な事態にだけは何としても行かせたくないし行ってほしくないと思っています。
しかし2000度を超える原子炉 の, その内部の熱ということ、これは東電あるいは保安院はですね、この状態今の、小出先生の説明のような理解の仕方を彼ら自身はしているんでしょうか。
もちろんしています。
彼ら理解してるんです。
もちろんです。これを理解できないようだったら専門家とは言えません、まあ、政府の関係者は分かりませんけれども、東電の中の技術者は当然理解しています。
それを積極的に説明するかどうかは別として、
まあそれはそうですね、でも東電も溶けていると認めているわけで、その溶けているということが大変なことなんだというふうには彼らは言わないということですね。
大変とは言わないけれども、
はい、大変だと認めているわけです、
うん、 溶けているということ、はい、損傷という言葉はつまり溶けているということ、
損傷と溶けるのは違います。
損傷と溶けるのは違う、
はい、ですから私も一番初めは燃料棒の皮膚管が損傷していると言っていたわけですけれども、はいはい、それを超えてウランの燃料ペレットが溶けていると。
なるほど。じゃあ厳密に言えばペレットのことを溶けているという、損傷というのは皮膚管の、
そうです、はい、むしろ、まあ、炉心が損傷しているというときにはペレットの方も呼ぶことはありますけれども、はい、でも溶けているということは大変重要なことなので、はい、これでです。はいはい、今のテレビカメラの前で取材を受けている途中ですので、今は申し訳ありません。ダメです。わからないのです。こうやってマスコミの方、四六時中お電話をくださるし、私また署内で自分の仕事があってですね、またこの場を離れなければいけないので、何度かかけていただくしかありません。はい、すいませんが、はい、ごめんなさい。
大変ですね。確かにこの溶けているという言葉と損傷しているという言葉を、使い分けられている、もしくは混同されている場合があるかもしれませんね。でも溶けているというのはペレットのことを指し、それも炉心が溶けていて、これはプルトニウムの炉心に深く関わりがあり、
そして
損傷というのはむしろその皮膚管であったり水素爆発の問題に関わっている。だからその段階はある意味もう過ぎて、損傷の段階過ぎて溶けているんではないかと。
そうです
で、これが非常に大変なことだということは理解しているけれども、大変なことだとは彼らは
言
いたいがない
で、
はい、大騒ぎをするわけにいかないという、はい、まあ、彼らの立場もあるでしょう、はい、これがでも2800度を超えるというものをどうやって冷やすことが可能なんですか。水をかけ続けることでできるのか、それは冷却システムをが再稼働っていうんですかね、しなければいけないんだと思うんですけれども、それがずっと私質問し続けていることがあってですね、普通に考えてその物事のポンプというものがね、通電したら必ず動くという、その確証というのはないわけですね。地震で揺られ津波の水をかぶり、さらに今放水で水浸しになり、いろんなところがいろいろなおかしな事態になっている可能性がある。そうするとさまざまなあれほど複雑で巨大なシステムですから、いろんなところでちょっとした損傷があれば動かなくなっているかもしれない。そうすると修理点検しなきゃいけないけど、修理点検するために人を割いてですね、近寄って、いかにでもやることができる状態じゃないですよね。放射能があんだけ漏れていてるわけですから、しかも時間の余裕もない。そうしたら外部からモーターを持ってきて、それに接続させてやるとかしかないんじゃないですか。でそして外部モーターに関しては調達をしていますと、なんか曖昧に言うんですよ。でも本当にそれができるのかということに関してもちょっと自信がないんですけど、こういうシステムをご理解している方々、先生のようなお立場の方だったらば、どういうふうに考えられるんですか。これを復旧させる、冷却システムを復旧させると、復旧可能性、そのシナリオについて、
どういうことをやってきたかというと、まず地震と津波によって、さっき聞いていただいたように、全ての電源が断たれてしまったのですね。
はい、
でも原子炉は冷やさなければ壊れてしまうということが分かっているわけで、東京電力はまず電源車を持ってきたんですね、たくさん、何十台もの。ところが電源車を持ってきたけれども、それを発電所内の系統に接続しようとする部分が水没していて使えなかったんです。もう仕方がなくて、東京電力は消防のポンプ車を連れてきて、その消防ポンプ車から水を原子炉の中に送るということをやったわけですね。でも水がすぐに使える水がなかったので海水を入れるということになって、海水を一度入れたらその原子炉はもう二度と使えないというわけですけれども、でも原子炉を冷やすためには仕方がないということでやったわけです。で私はそのやり方はいつまでも持たないと思いましたので、何よりも大切なことは電源を復帰することだと。電源さえあればポンプが動くだろうと私は実は思っていたのです。ですから電源の復旧を何よりも急いでほしいと思っていたわけですが、まあ、ある時に電源は復帰したんですね。ところが電源が復帰したところでポンプは動かない、はい、ポンプも水没してしまっているわけですし、ポンプが動かない。で そのために何とか動かせようとして作業員の人たちが現場に行ってみたらば、膨大な放射能汚染を現場がしていて近づくことすらできないということに気がついた。で、今その放射能の汚染水を何とか外にまず出さないことにはポンプの回復すらできないという、そういう状態になっているんですね。でも、まあ、何とかそれをやろうとしてきたわけですけれども、私はもうそれはダメだと思います。
ポンプのやっぱり破損、故障は可能性が高いと。
いや、ポンプの破損がしていて、じゃあその新しいポンプを持ってくればいいという、うんうん、そういう話にもなると思いますけど、うん、どんなことをやってもダメだと私は思っている。なぜかというとですね、うん、実は原子炉は圧力容器といっている、うん、その圧力釜ですね、その中に炉心という部分があるのですけれども、うん、その原子炉圧力容器自身がすでに破損しています。
圧力容器の破損、
はい、
先ほどのペレットの破損とはまた別の意味ですね。
はい、ですから、はい、あの3種類のみんな皆さんが原子炉というものが3種類あると言って、さっきまではその炉心と言っている部分も言っていたわけですけど、はい、今私が聞いていただいているのは原子炉圧力容器という鋼鉄の圧力鍋のことです。それがすでに破損しています。
それは何を根拠でそのようにお分かりになるんでしょう。
今は原子炉の中にポンプ車を使ってどんどんどんどん水を入れているわけですね。で、水を大量に入れれば圧力釜の中の水の水位といっている水の量が増えてくるはずなのですけれども、実は全く増えないのです。いくら水を入れても増えない。
これは東電の発表の中で、
そうです、
分かりますか。
分かります。あのもうすでにその情報が出ていて、1号機2号機3号機ともそうですけれども、燃料棒が170センチ、うん、あるいは230センチでもう常に露出しているというデータが出ていて、どうしてそんな常に露出する状態になるかというと、原子炉に穴がない、圧力容器に穴がないですから、もうそれ以上に水がたまらない状態になっているからなんです。それを東京電力は圧力容器の下部に穴が開いたイメージだという、そういう言葉で表現をしましたが、いずれにしても圧力容器はもう穴が開いてしまっている。そうするといくらポンプが動いても漏れるだけで、結局正常な回路には戻らない。
まあ、今ポンプは動いてませんよね。
今は動いてます。
で、これもうどんな方法を使ってでもポンプを動かして、
私は動かしてほしいと思ったわけ
ですね。
でも
外から持ってくることも全部含めて、ところがそれが稼働しても圧力
が
ダメなんだ。
はい、
つまり先ほど言った冷却のシステム、
まあ、もう使えない。
二次系と言われるシステムでした
っけ。原子炉の中に入れるのは一次系ですけれども、一次系がもうすでに回らないのです。
はい、
ですから二次系は仮に回ったとしても何の意味もないということになってしまう。
うん、この圧力容器の中のどっかに穴が開いてて、入れても入れても注入して、注入はしているんです。
そうです。
注入はしているけど、
水位が上がらない。
水位が上がらない。だから言葉の問題なんですね。記者たちも実は もうこう激しい攻防戦をしているんですけれども、うまいこと、つまりはっきり今先生が言ったように端的にこれ水位が穴がというかですと言ったらそれで終わりなんですけど、それをなんとか言ってみれば把握させないような答え方をし続けているということですかね。はっきり新米なんかはもう無理だと書いてませんね。
そうですね。はい、いや私もこれまでなんとかその電源を回復して、うんうん、ポンプを動かして正常な冷却回路に戻すべきだとずっと私自身が言ってきたわけですけれども、うんうんうん、私もそれができないということに気がついたのは、
いつ頃でした
。昨日か一昨日ぐらい。要するにダメなんだと、これはもうどうにもならないということに気がつきました。
絶望的な話なんですけれども、穴が開いていて、そのどうしても水位が上がらないということはこの 2,3 日発表の中に出ていて、それがきちんとそういう意味であると、他に解釈のしようがないわ
けです。もう他に解釈のしようがありません。ですからそうなると正常な冷却はもうできないのですから、うん、今までやってきたように外部からとにかく海水でも何でもいいから原子炉の中に送って冷やすというその手段しかもうないのです。ただそれをやってしまうと外部からどんどんどんどん水を入れてるわけですから、はい、それどっかに今度出さなければいけない。
そうですね。
はい、それは常にもう 自動的に出せるようになっていて、なっていてというか、格納容器というものがすでに破損していて、どんどんどんどんもう出ていくのです。入れて原子炉を冷やそうとして入れた水が放射能まみれになって、その水が格納容器がすでに破損しているので、どんどん表へ出てきていると。それが旅立てに溜まっている、あるいはトレンチに溜まっているという、そういう状態になっているわけです。でも今後もそれをやり続けるしかない。
あのものすごい高濃度の2号機の旅立て屋が、あとちょっとのところで、海に流れているという話が、高くない前にちょっと会見で出ました。
そうです。
1050倍という大変な濃度のですね、それが要するに地球環境中、もう要するに海に放出されたということは、日本国内、この場だけにとどまる話は進まないですし、まあ、もちろん大気中や道中に出ても同じことかもしれませんけれども、海流に流れて全世界を汚染しているんですね。要するに、原子炉の中でぐるぐる回っていたものが、海水を入れてずっと洗い流し続ける形で、もう環境と外にオープンにつながった循環のシステムみたいになってしまう。
なってるんです
。なんと言ったらいいんでしょう
か、ね。言葉を失います、私は。
それはどのぐらいの量の放射性物質が海水、海に流れ、それからこれからどんどん流れ続けることになるんでしょう。
今の状態が続くのであれば、まあ、これまで約3週間続いてきているわけで、これが多分何ヶ月かという単位でこの作業を続けなければいけませんから、その期間の長さだけ分出ていくということだと思います。
それは1日にですね、
はい、
生まれる、
ごめんなさい、小池です。
はいはい、大木野さんですか。はい、おいで、まず私の研究室に行くように言っていただけますか。はい、すいません。
また次の来客の約束は私あって、すでに1週間以上の
相手
を終えてしてるし、
申し訳ない
です、はい、
はい、本当に今、際どいところに来てるので、
どうぞやってください。
はい、この1日あたりのですね、今の状態でですね、だから、まあ、止まってますね、原子は。でも、覚醒生物というものはある。この状態で、一体どのぐらいの放射性物質が産出されて、外に出るような状態になって、
原子炉の中に含まれていた放射能の全体から言うと、揮発性の要素とかセシウムが、多分まだ数パーセントだと思います。
外に出た、
出ているのは、
はい
はい、ですからそれがこれから事故がずっと長引いていくと、ついに数十パーセント、あるいはまあ最悪の場合には100パーセントまで出るということになるわけですし、私が先ほど恐れているといった水蒸気爆発というようなものが起こってしまうと、ついにまあ、数十パーセントという規模で一気に 出てくるということになると思います。
水蒸気爆発、メルトダウンのイメージというのは人々を極地に抱かせます、はい、バカーンと爆発して、はい、いっぺんにカタストロフのイメージです。ですが、そこの中に溜まっている放射性物質がですね、穴が開いて、溶け出していて穴が開いている。さらにその次の圧力容器も穴が開いている。そこでもうただもう水を注入してはその外界に出すしかない、循環させるしかないということは、結局洗い流していると同じですよね。原子炉内も格納容器も、 そうして洗い流し続けたらば、今までにたまりにたまったもの、あるいは現在の核崩壊熱というものを、熱を放射しながら、放射性物質というのは生まれ続けているといいますか、放射能を出し続けている。これらも過去の分と現在の分がどんどん洗い流されて出ていくということですね。
そうです。
その総量ってどのくらいなんですか。
ですから今聞いていただいたように、これまではセシウムとか要素という揮発性のものが中心で、ですが、それは数パーセント、原子炉の中にあったものの数パーセントだと私は思っているので、
で
期間が長くなればそういうものは数十パーセント、あるいは100パーセントに近づいていくだろうというふうに今私はお伝えしたわけです。ただし、プルトニウムとか、その他のその揮発性じゃないもの、まあ、放射性核種がたくさんありますけれども、そういうものは今のところまだ燃料ペレットの溶融というのが大規模には進んでいないと私は思いますので、これからも原子炉の中に水を入れて原子炉を冷やし続けることができるならば、そういう放射性核種が大量に出てくることはないと思っています。
なるほど、
はい、ですからまだ本当のわずかです、出ているのは。
このプルトニウムの評価ですけれども、はい、プルトニウムは普通のウランを燃やしているところに出る。なので、3号機のですね、木栓油とかプレサーマルのですね、この3号機から出たとは限らない。この敷地内でやってるもんですから、どこから出たのか特定できないというのは東電の説明なんですけれども、先生は
その通りです。
そうですか、
はい。
これは3号機から出たというふうには
見えない。言えません。
言えない。
はい、
だただ、どこかしらに、間違いなく、その、ペレットは破れた、溶けたという可能性があるということですね。
荻野さん、うん、あのね、今ちょっと、取材を受けてる最中、そこらで座って待っててください。
もしかし
たら、今田さん、今田さんのところに行ってくれてる。
今田
さん
のところに。今田さんのところは2階だったから。
いや、まっすぐこの廊下を行って、右側にドアが並んでるけど、突き当たりの一つ手前のドア。
今田さん、4時から取材してたよ。今田さん、4時から取材してるから、まあ、
今田さんも取材
入れ替わり。
はいはい。
すみません。はい、ということはですね、これは、まだわずかであるといっても、この特定が、まあ、プルトニウムの特定が、できてない。どこから漏れてきた。
もう分かりますよ。そんなことは多分突き止めることもできない。
突き止めることもできてない。
はい、
だけれども先生がプルトニウムが検出されたということの意味は、
はい、
何号機かは別として、はい、どこから、あるいは全部のかもしれないんですけれども、
はい、燃料が、ペレットが溶けたということは確実
です。確実です。
はい、
それは不確定なことというんじゃないんですね。
そうです。ですからそれがもっと溶けてしまうと、水蒸気爆発を伴う破局に至る。と思っているわけで、それをなんとか防がなければいけないと思っているわけです。で、仮にこれからその水蒸気爆発が起きないにしても、ものすごい長期にわたって原子炉を冷やさなければいけない。もう正常な冷却回路は復帰できないと私は今お聞きいただいたわけだし、もうとにかく外から水を入れて原子炉を冷やしながら、入れた分の水は外に捨てざるを得ないので、今までやってきたように外に出ていくということを覚悟しながらやらなければいけないのです。でもそれがもしずっと続けることができるならば、プルトニウムを含めた、まあ、気圧性でないそういう放射能の大部分を原子炉の中に閉じ込めることができるだろうと私は思っています。だからと水を入れなければいけない。
何年間ぐらいかかりますか。
わかりません。もう月の単位でやらなければいけないと思いますし、場合によっては1年2年というそういう作業になるかもしれません。
1、2年である種その落ち着くことはできるんですか。
ですね、崩壊熱という話を先ほど聞いていただきましたが、そこにある、そこに存在している放射性物質そのものが出している熱なんですね。でもそのいわゆる核分裂性生物を中心とした放射性各種ですけれども、それには何百種類もの放射性各種があって、寿命のものすごい長いものもあるし、寿命の短いものもあるのです。私はさっきその原子炉を止めても 7% 分の発熱は止められないと言いましたけれども、それは原子炉を止めたその時なんです。でもその中には寿命の短い放射性各種がありますので、1日も経つとほぼ10分の1ぐらいに減るんです。その発熱の割合が、それからまた2日目、3日目、4日目という減るに従って、寿命の比較的短い放射性核種がどんどんどんどんなくなっていきますので、1週間も経つと、またそれから10分の1くらいに落ちる、減っていってくれるんです。でもそれ以降はほとんど減らない状態でずらーっと続くんですけれども、でも1年も2年も経つと、またその10分の1とかいうところまで減っていってくれるわけです。ですから、その熱が、まあ、次第に減っていってくれるわけで、ある程度減っていってくれると、燃料のペレットといっている瀬戸物がドロドロに溶けるというようなことは多分起きなくなるだろうと。
冷温になってくると、まあ、そこまでの危険性を去ると、
はい、そこまでとにかく冷やし続けなければいけない。それが原子炉の形状にもよるんですよね。例えば固まってしまっていると、もうほとんどもう冷やすこともできませんから、もっと時間 長い間冷やしにくいので、溶けるのを防ぐために長い間水をかけなければいけないかもしれません。ちょっと いつまでというふうには今は私にはよくわからない。
そうすると外界に放射能を含んだ水が流れ続ける状態は、これはもう我々は感受しなきゃいけないという話です。
はい、申し訳ないけれども、それを防ぐ手立てはないと私は思います。
なるほど。例えばその格納容器にですね、もうどんな形でもいいから防護を強化した人員が そういうなんか特別なできるだけシールドをこうなんていうんでしょう、まあもう SF 的なイメージですけれども、車両でも近づいていって、そしてロボットを使ってというようなもうことをして核の容器の穴を見つけて、そこの穴を塞ぐ原子炉の原子炉容器の穴を見つけて、それを防ぐ工事を行う。これはできないです。
多分できないと思います。今はとにかく放射線量といってる、まあ、起爆の量がものすごい状態になっています。核の容器の近くはですね。ですから、タービン建屋の地下に行っただけでも作業ができないという、そういう状態ですので、格納容器に近づくということは少なくとも何ヶ月という単位でできないとか。
ロボットを使うでも無理です。
ロボットというのはですね、決められた仕事をやるのはいいですよ、うんうん、でも今回の事故はもう全く想定もしていなかったような形で進行しているわけで、うんうん、多分ロボットは何の役にも立たないと。
この究極のカタストロフは起きないとして 1,2 年という単位ですね、この冷やし続ける状況が続いて、そしてプルトニウムのような揮発性の低いものはあまり眼科に利用しか出なかった、だから揮発性の高いものはかなり出てしまう状態、
はいはい、
これによって汚染されるレベル、どの程度我々の生態系はどのぐらいの範囲まで汚染され、我々どの程度健康とか生活とか社会生活上気をつけなければいけなくなるんでしょうか。
例えばチェルノブイリの原子力発電所の事故というのが1986年に起こりました、
はい、
その時には原子炉が爆発してしまいました、
はい、
で、プルトニウムを含めた、気圧性でない放射性核子もたくさん出てきました、はい、でも汚染の、まあ、そういうそのプルトニウム等がですね、原子力発電所の堅防に落ちてしまって、はい、遠くまでは飛ばなかったのですが、遠くまで飛んだ主体はやはり要素、セシウムと言っているような気圧性のものが主成分だったのです。で、そういう汚染が、まあ、地球被爆という言葉を生んだように、うん、地球全部を汚染していったわけですが、もちろんそのチェルノブイリ原子力発電所の周辺に濃密な汚染が起きたわけですね。で、そのためソ連の政府はどうしたかというと、まず周辺30キロの住民を避難させました。13万人ほどですけれども、強制避難させるということをやりました。ところが事故から数ヶ月経ってから、発電所の敷地から200キロ、あるいは300キロ離れたところまで、ものすごい濃密な汚染があるということを見つけました。で、そこの住民たちをまた20数万人強制避難させる。
ホットスポット
という、ね。そうです。それはどうしてかというと、放射能が風に乗って流れたときに、その地域で雨が降ったからです。で、汚染地帯ができて、そこをまあ避難させたんですね。で、合計で40万人ぐらいの人たちを避難させたわけですが、そうこうしているうちにソ連という国自身がもう到底持たなくなってしまって崩壊してしまったわけです。でも汚染地帯はそれだけではなかったんですね。で、まあ、日本にも汚染が来たし、米国にも汚染が行った。今でももう福島のやつは米国に行ってるし、ヨーロッパにも届いているわけですけれども、でもまあ発電所の近傍から順番に汚染の濃度が減っていくというそういう汚染の仕方をし、発電所から約700キロ先まで、あるレベル以上の汚染をしているのですけれども、その私が今あるレベルと言ったのは、
この発電所の700キロというのはチェルノブイリに今
チェルノブイリですね、はい、チェルノブイリの場合には700キロ離れたところまでがあるレベルを超えて汚染していました。で、そのあるレベルというのは日本の法律に照らすと放射線の管理区域にしなければいけないというレベルの汚染です。で、放射線の管理区域というのは私のようなごくごく特殊な人間がどうしても仕事上入らなければならない時だけに入る場所です。で、そこに入ったら水を飲んではいけません。物を食べてもいけません。私はもともとタバコを吸わないけどタバコを吸ってもいけません。そこで寝てはいけません。子供を連れ込んではいけないというようなところが放射線の管理区
域。レントゲンを取るような場所っていう感じですよね。
そうです。ですから一般の皆さんがそういう放射線の管理区域に接するのは病院の X 線撮影室とかそういう場所以外にはないのです。ただそういう場所に行くと、関係者以外無断立ち入りを禁ずと書いてあるし、妊娠する可能性のある女性は必ず医者に言えと書いてある。そういう場所が放射線の管理区域ですけども、それが発電所から700キロ 彼方まで広がっていたというのです。でももうソ連という国は崩壊してしまって、そういうところの住民たちを避難させる力ももうありません。いまだに600万人近い人たちがそういうところで毎日朝起きて食事をして子供を産んで子供を育ててというそういうことをやっているわけです。ではその面積はどれだけかというと14万5千平方キロメートル。わかりますか？
本州の6割
という。そうです。はい。本州の6割というところを放射線の管理区域にしなければいけないというほどの汚染。
これは濃淡はありますよね。
もちろん濃
淡。濃淡はありますけれども、この600キロの同心円状の全てが放射線管理区域
で。ではありません。だから風下で700キロまで届いたわけです。
なるほど。
それで、まあ、東の方が700キロぐらい、西の方は500キロぐらい、まあ、帯状にこうやって広がっているのですけれども、その広がった面積を全部合わせると14万5000平方キロメートルになる。
つまり汚染されたの濃い地域だけ合わせて、
そうです。
危ないと言われているところだけ。
放射線、日本の法律で放射線の管理区域にしなければいけないというところが。700キロの同心円じゃないですか。だから同心円じゃなくて風向きで決まってくる。
700キロの同心円だったら日本全部
入っちゃいます、ね。そうです。全部入っちゃいます。
そうですね。はい。まあ、それ極端に国土が広いあのソ連だから言ってみればダメージを600万人そこに暮らしている人には本当にお気の毒ですけどそれでも吸収し得た
そうです、
わけですけれども日本というこの狭い国の中ではおそらく吸収し得ない
もちろん吸収し得ない
先生は国家財政が完全に破綻すると
そうです
国が成り立たなくなる
と
おっしゃっております
、ね、そうです、うん何兆円、何十兆円、何百兆円払っても上がりきれないほどの被害が出ると思います。
これを今回の事故の前にもずっと発言されてきて、
そうです。
もしその通りのシナリオに、まあ、その最後のシナリオというのは、次の爆発が起こるシナリオですけれども、はいまあ、そこをギリギリ踏みとどまっている。
はい、
ただし、あのポンプが回ればそれで済むという話ではなくて、はい、穴が開いてるから、
そうです
ずっと露出していくんでしょうけれども。
ですから、この状態が続けば、そのプルトニウムなどの揮発性でない放射能の汚染は防ぐことができるかもしれませんが、うんうん、揮発性の要素とかセシウムというものはだらだらだらだら出続けるでしょうから、うん、結局チェルノブイリの事故の場合には、うんセシウムが約 30% ぐらい出ました、うん、で今福島から出ているのは多分数パーセントだと思いますけれども、うんこれからだらだらだらだら出ていくのが長引いていくと私はチェルノブイリと同じぐらい出るのではないかと思っていますそうするとチェルノブイリと同じぐらいの汚染地帯が生じる可能性はそれだけでも残っています
世界中で今後この被害がこういうふうになるというシミュレーションは日本以外の国で次々出され発表されで日本国内ではそれを押しとどめてですね日本では国内ではそういうシミュレーションが全くされていません
そうです
ですよね、はい、で世界と
日本いや全くされてないんじゃないですよもうしてるんですよ
ありましたっけあの
日本はスピーディーという計算行動を持っていて、はいはいはい、その事故が起きた時からやっていたはずですけれども、うんうん、それを公表しなかったのです、うん、今でももちろんやってると思います本当はだからそれをちゃんと公表してどっちの方が汚染がいくというようなことを時々刻々報告しなければいけないと思うのですけれども今の日本の国というのはそれをやるとパニックを煽るからという理由で出さないということ
スピーディーは政府が
そうです、日本原子力研究機構です、うん、
これは出すべきですよね
そのための資格研究だったわけですから、うん、今出さないで一体何なんだということですよね、うん、
これは結局あの原子力損害賠償法ですか、
はい、
に基づく政府それから東電のね賠償請求、その賠償のこと、まあまあ、もちろん脳裏にあってのこういう情報公開の制限になるんでしょうか彼らの考えは、
まあ、原子力損害賠償法とは直接は関係ないと思いますけれども、日本の政府が恐れていることは要するにパニックなんですね、うん、住民の被爆を恐れているのではなくてパニックを恐れているわけです、うんうん、で私自身は住民のパニックを抑えるために唯一の方策というのは情報をきっちりと公表することだというのが私の立場なんですけれども、日本の政府はそうではないそれはまあ日本のかなり長い伝統文化でもあったわけですけれども、よらしむべし知らしむべからずという知らせないまま政府の言うことを聞かせろというそういう国だったわけですね、
はい、
ですから今でも情報はなるべく出さない、安心だ安心だと政府が いうことを納得させるということで来てるわけですね。
安心だと大丈夫だと、はい、放射能が多少摂取しても大丈夫だと、はい、プロパガンダが延々されてます。
そうですね。
そして放射能の危険性を指摘した週刊誌アイラなんかが非常に叩かれてですね、はい、アイラの編集長と私一緒のラジオ番組に 出てるんですけれども、彼は謝罪しなければならない。
ああそうですか、
あのご迷惑をおかけしました、ご心配をおかけしました。放射能が来るという特徴を組んだだけなんですよ。でもあの非常にですね危険な空気感があります、ですからきちんとあのした根拠に基づいて危険性を継承し続けないと本当に危ないなというふうに今私は思っているんですけれども、で特に統一地方選の後ですね、大連に突っ込まれる可能性があります。これ原発体制約3回とか震災体制約3回震災ファシズムみたいな可能性も大いにあってですね、その時の情報統制がもっと強化される可能性もある、そうなんで非常に本当に危険な気がするんですね。政治の視野というのはあの お書きになったものをご発言見ると政治や、非常に広いところまでやっぱり、ね、あの歴史をずっとご覧になってらっしゃいますから、この状況どういうふうに思われますか。
大変危険な状況だと思います。
政治的影響もおそらくは出る、原子力と政治での深く結びついてますね。
もちろんです、そのことを話し出すとまた今の時間を全部また使うことの時間が必要だと思いますが、私はすみません、今から放射能の測定の仕事に行かなければいけないのです。ですから切りのいい形で
お願いしていただきます。ここのね、はい、それどう延々語ったら大変な時間かかります。非常に社会的な影響というのは政治にまで結びついてですね、
そうです
ね、大変危険な状況になるのではないかと、これを先生のお考えで要約してまとめていただけたらありが
たい。皆さんは原子力という言葉を、まあ、このところ聞いているわけだと思いますが、日本にはもう一つ核という言葉があるんですね、
はい、
何かその核というものと原子力というものはあたかも違うものかのように日本の人たちは思い込まされているわけですが、はい、実は同じものです。
はい、
日本の国がどうしてもその原子力を進めたいという思い続けてきた動機は一番の根本には核開発をしたいということがあるということです。もうそのことは私はもう昔から知っていましたし、
核兵器ですよ
ね。核兵器です、はい、つい去年の10月頃でしたでしょうか、 NHK すらが核を求めた日本という番組を放映して、原子力の平和利用だとか言いながら実は核兵器を作りたかったんだということを暴露しました。そういうことがあまりにも日本人の耳には入っていないし、鈍感で皆さん見過ごしているわけですけれども、実際にはそれなんです、まあ、原子力の問題というのはその事故が起きるとかもちろんそれも大切ですし、今そのことで本当には、まあ、私たちはその恐怖に向き合っているわけですけれども、それを超えてさらに政治的あるいは何でしょうね、社会的というかそういう問題が実は根底に横たわっている。それが今岩上さんおっしゃったように、大連立になった時にますます強化の方向に私は向かうと思いますし、危険な時代に滑り落ちていくことになるんだろうなと思います。
わかりました、はい、あと1点だけ最後に確認です、確認です、
はい、
先生これは先ほどもこの点はとにかく冷やし続けるしかないと。
そうです。
そしてチェルノブイリに匹敵するような汚染が、拡散するというふうにおっしゃいました、
はい、
でもそれは海に流し続けてきますね、
はい、
大気中に流すのは遮蔽か何かをするということもありました、
はい、
何かの一定程度の遮蔽空気中への放散はコントロールがかかるかもしれません。でもこの海中に流すことはやめられない、どちらも染み込んでくるのかもしれません。この汚染、今回の福島原発のもう致し方ない冷却による汚染というのは最終的にどのぐらいの被害、チェルノブイリの半径だけではなくての当てはめるのではなくて我々どのぐらい避難しなければいけないような事態になるんですか。
わかりません。ただ日本というこの国から見ると幸いなことに日本は海に囲まれているんですね、
うん
うん、で特に日本のような温帯地域というのは偏西風に支配されていますので、大抵の汚染は太平洋に向かって流れると、空気中のものは、それから、今岩上さんおっしゃったように膨大な汚染水というのがすでに発電所の中に存在しているわけですし、トレンチといっているようなものはもともと水を漏らさないような構造にはなっていませんから、 何かその地下水が汚れていたといって大騒ぎしているわけですが、当たり前なの。もうあの地下にどんどんどんどんその汚染水が流れ込んでいるし、それは海に行くしかないのです。で、まあ、日本の国に言わせてしまえば海は広いな、大きいなだから、いくらやったって薄まってしまって安全ですというようなことを言うわけですけれども、私はさっきも聞いていただいたように放射能に安全ということはない。薄まるということは汚染を広げるという、それだけのことだと私は思っています。そして海というのは世界中全部つながっているわけですから、原子力から何の恩恵も受けていなかった国々に対しても汚染を広げていくということになると思います。その程度がどれだけかとか、例えば陸地の方でどれだけの汚染が生じるかということは今は予測